皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は主に朝鮮のことについて説明しましたが、今回はみんな大好きヨーロッパについて説明したいと思います。ヨーロッパの人たちはみんな高カソデなんで、人種としてはとてもシンプルなんですけど、ヨーロッパは世界史のメインパートであることからもですね、世界史学習をしていく中で様々な民族が登場してきますよね。分かる人には分かると思うんですけど、このヨーロッパにいっぱい出てくるいろんな民族、結構覚えるの苦痛ですよね。てか実際私はとても嫌いでしたね。なぜならやはり歴史の出来事をメインに考えて、民族っていうのは単純暗記になりがちなんで、単純暗記ほどつまらないもんないですから。なんで今回はそれを少しでも楽しいものに変えるべく、ヨーロッパの民族にフォーカスした話をしたいと思います。まずヨーロッパには大きく分けて3つの民族集団がいます。それはラテン人、ゲルマン人、スラブ人です。あえて民族集団といったのは民族のカテゴリーよりも大きいからです。ただ最初に言ったように、みんなコーカソイドで人種は同じで血統の違いもないため、民族より大きいけど人種より細かいカテゴリーとなります。それがラテン人、ゲルマン人、スラブ人です。特にゲルマン人とスラブ人は前回のテーマの第一次大戦でもよく登場してきてますよね。すっごく雑に分けると、ヨーロッパの左側がラテン人、真ん中がゲルマン人、右側がスラブ人です。もちろん例がありますけど、あまり細かいところは気にしないでください。まずラテン人とは何かというと、これは古代ローマ人の末裔です。ラテンというのはラティウムという地名に由来するもんで、ラティウムは都市国家ローマが建設された場所です。ラテン語は後にローマ帝国の影響で全ヨーロッパの共通語となるんですけど、当時ラテン語を母語とする人たちの子孫がラテン人なわけですよ。現在でいうとイタリア、フランス、スペイン、ポルトガルの人たちがラテン人となります。ちなみにラテン語って古代言語なんで今は日常的な使用はされてないんですけど、唯一今でも公用語として設定されている国があります。それはどこかというとバチカン市国です。バチカン市国の公文書は今でもラテン語が使われています。続いてスラブ人ですけど、スラブ人といえばやはりロシアやポーランドに代表される東の人たちですよね。スラブっていうのは古代のスラブ人たちの言語で言葉という意味です。古代ギリシャがめっちゃ強かった時に北側に勢力を拡大させて、お前ら何喋ってんのってスラブ人に聞いた時にスラブって答えたのが始まりらしいです。だからこの後スラブ人たちは悲しいことにギリシャ人たちによって数多くが奴隷にされてしまうので、スラブっていうのがギリシャ語で奴隷という意味になって、それが英語で奴隷のスレイブに変化していくこととなります。でギリシャが弱くなってローマが強大化した後もスラブ人は奴隷的な身分であり続けて、中世もゲルマン人やらイスラム世界からもスラブ人は奴隷として酷使されて、恐怖のモンゴル人たちが欧州に押し寄せた時もスラブ人は奴隷として捕まって、近世に入ってもオスマン帝国によって奴隷として扱われると、結構悲しい歴史を抱えております。でスラブ人たちは基本的に東欧世界の人たちなんで、西ローマ帝国ではなく東ローマ帝国、つまりビザンツ帝国の文化影響を受けます。なんで彼らはカトリックではなくてギリシア正教を崇めることになります。またビザンツ帝国は7世紀頃に公用語をラテン語からギリシア語に変更してるんですけど、スラブ人たちが使用しているキリル文字は実はビザンツの知識人から与えられたものなんで、つまりスラブ人たちの言語もギリシア語が元になってます。なんでラテン人はバリバリ古代ローマの文化を継承した一方で、スラブ人は古代ギリシアの文化を継承していったんですよね。で最後にゲルマン人ですけど、この人たちは歴史をかき回しますよね。ゲルマンっていうのは英語でドイツを意味するジャーマンのことなんで、つまりドイツ系の人々のことなんですけど、実際にはドイツだけでなくイギリス、オランダ、あとスウェーデンなんかの北欧諸国の人も含まれます。この人たちは古代ローマの特に共和制時代は蛮族としてローマより北の世界に生きていたわけですけど、なんでゲルマンっていう言葉はラテン人目線のぐるぐる言ってるよくわかんねえやつらっていうのを意味してるっていう説があります。でそんなゲルマン人は主に寒冷化に発端した世界規模の人類大移動でローマ世界に流入してきますよね。で西ローマ世界は最終的にゲルマン人によって滅亡させられてしまって、それ以降ゲルマン人国家が西洋世界に乱立されるわけですよ。最終的にフランク国っていう強力なゲルマン国家が現れるわけですけど、彼らはゲルマン国家たちをまとめるための権威が欲しいと、また西ローマ帝国っていう自分の守り主を失ったラテン人たるローマ教皇はローマに代わってカトリックを守ってくれるような力が欲しいと。ということでここでゲルマン人とラテン人の思惑がある意味合致して、 800年にフランク王カールは教皇レオ3世によって戴冠されて、これによって西洋世界はラテン人とゲルマン人の協調関係が始まるわけですよね。でカトリックとギリシア正教って仲悪いですから、つまり西側のラテンゲルマン、東側のスラブっていう二極構造が発生していくわけですよ。ちなみに最初の方でフランスがラテン人国家っていう話をした時にんって思った方はいないでしょうかね。フランスの前身はフランク王国であるっていうのはおそらく知ってる方多いと思うんですけど、フランク王国ってゲルマン人国家じゃねえのかよってね。確かにそうなんですけど、フランク王国っていうのはカール大帝の後に3つに分裂するんですよね。ちなみにこの分裂は843年と870年に起こったフェルダン条約とメルセン条約っていうものに基づくんですけど、これは早よ3つに離れっていう秀逸な語呂があります。でまあつまりフランク王国は3つに分裂してしまって、その3つっていうのがざっくり今のフランス、イタリア、ドイツにあたるわけですよ。でこの中でゲルマン人文化と言語を受け継いだのがドイツの前身になる東フランク王国だけで、フランスの前身の西フランク王国はラテン語文化が残って、そこから派生してフランス語が形成されることになります。ちなみに国民も大半がラテン人だったようです。ということなんで、フランスも元はゲルマン系のフランクから発生していると言いつつ、実はラテン系だと。フランスはラテン語のフランシアが由来で、その意味はフランク人に支配されたところっていう意味なんですけど、なんか複雑ですよね。国名が異民族の名前から来てるっていう。日本が日本じゃなくて肝心の国っていう意味の韓国だったみたいな。だからなんかすごく変な感じしますけどね。いいんですかねいいんですかね。誰も気にしないですかね。まあでね、残るイタリアもここにはラテン語大好きローマ教皇がいますからね。今でもラテン語使ってるぐらいですから、ラテン文化がこれでもかと保持されるわけなんで、イタリアもラテン国家となるわけです。ということで少し長くなりましたが、これらラテン、スラブ、ゲルマンが主なヨーロッパ人の3つのカテゴリーとなるわけですけど、今度はゲルマン人っていうカテゴリーをさらにブレイクダウンしたいと思います。まずノルマン人、まあ、彼らも彼らで歴史を大きく引っかき回しますよね。ノルマン人っていうのは北方の人っていう意味です。英語のノースマンと同じ意味じゃないですかね。で彼らは北の方っていうぐらいだから、もともとはバルト海や北海の沿岸部あたりに住んでたんですよ。その人たちが何で歴史を賑わせたかというと、海賊行為、いわゆるバイキングと呼ばれる人たちがノルマン人なわけですよ。ただ彼らはいたずらに海を荒らしたわけじゃなくて、彼らが海賊行為をしてたのはきちんとした背景があるわけですよね。それは何かというと、経済向上に基づく地方都市の発展、そしてそれを支える流通です。当時の流通はというと、もちろん鉄道や車なんてないですからね。川や海での輸送がメインとなるわけですよ。そこでバルト海や北海の沿岸に物流拠点が形成されて、その物流を担当したのが優れた造船技術を持っていたノルマン人なわけなんですよね。でその海運業の一環でノルマン人による沿岸地域の政府活動が広まって、それがまるで破壊者のような印象をもたらしたわけですよ。ちなみにこのノルマン人の海運業、海やら川やら使ってヨーロッパを縦横無尽に移動したんで、これを第二次ゲルマン人大移動とも言います。その一環でノルマン人はフランス北部のノルマンディだったり、ロシアの方のノブゴロドっていう場所を征服していくことになります。ノルマンディとノブゴロドについてもう少し話を発展させると、まずノルマンディから、ノルマンディはそのままノルマン人から名前が来てるわけですけど、そこのノルマンディを治めていたノルマンディ公ギョームが後にイギリスにノルマン朝を開くことになります。ノルマン朝の血筋はその後のイングランド諸王家に受け継がれることになるんで、なんでイギリスのルーツはノルマン人、つまりゲルマン人ということになります。だけど今のイギリスはノルマン人ではなくて、同じくゲルマン系のアングロサクソン人がメインとなります。アングロサクソンはアングル人とサクソン人の総称ですけど、第一次ゲルマン人大移動の時に内陸からイギリスに渡ってきた連中ですね。イギリスの歴史もまあいろいろあるんですけど、ノルマン人がだんだんとアングロサクソンと同化していって、最終的にアングロサクソン系の国家になると。なんでイングランドっていう国名はこのアングルが語源になってます。アングロサクソン人であるイギリス人は後にアメリカに進出してきますんで、アングロサクソン人っていうのはアメリカ人とイギリス人を指すことになります。なんで近代以降、世界はアングロサクソン人によって覇権を握られている状況になるわけですよね。で次はロシアの方のノブゴロドの話をすると、 これは後のノブゴロド公国、キエフ公国となって、これらがロシアっていう国の起源となるわけですよ。このノブゴロドの方もノルマン人とスラブ人は混血が進んで、最終的にはスラブ人国家となるわけですけど、でも今言った話からロシアのルーツも実はゲルマン人ではあるんですよね。ノルマン人のルス族がノブゴロド国を作ったので、ロシアの語源はこのルスから来てるんですよ。ということで、ヨーロッパ人3大カテゴリーであるラテン人、スラブ人、ゲルマン人の中でも、特にゲルマン人が占める世界史上の役割の重要性っていうのは、これで少しでも理解していただけたかなというのを願いつつ、今回は以上にしたいと思います。
岡本歴史実況中継で好評の年号ゴロが音声付き動画になって登場したよ。移動中や寝るときに聞いてライバルに差をつけよう。
ではまた。